皆さんこんばんは。9月21日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小賀ちこと小賀俊之です。普段はモテ声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、なんか今日来るとき結構涼しい感じで ね、もう台風が過ぎてから急に ね、なんか朝晩寒くなって、
そうそう、ちょっと鼻風邪ひいちゃってもう治ったんですけどね。
治ったんですかね、あ、大丈夫ですかね、
あの、はい、アルコール飲んで治しました。
あ、そうですか、
はい、いつものパターン。
いいことしてますね。もう夏過ぎましたけど、もうね、9月後半になってますけど、夏もうあっという間に過ぎてしまいましたが、どっか行かれました？
僕はね、ロシアのサハ共和国っていうところに行ってきました。
どこですかそれ？
とね、日本から言えばもう真北にズドーンと上がったところ。時差がだからない。
ないんですか？
でも世界一寒い国って言われ
て、その夏でも結構、
夏はね結構日照時間が長いんかな。だから10時ぐらいまでこう日没しない
とか、
ね、
はいはい、
冬はもうちょっと、冬はねもうとてつもなく寒いみたいですね。-71.2度の記録を持ってる。
考えられない。
ちょっと考えられない
ね。冬場に一回行ってみたいと思うんですけどね、だからお湯、死ぬかもしれませんけど、
お湯をパッとやったらなんか
雪に変わるみたいな。
あ、もう瞬間に、
瞬間ぐらいね寒い。
なんか涼しい話。
あのバナナが金槌みたいな。
はい、マンモスがねフレッシュのまま出てきたりね、永久凍土。
あ、そうかそうか。
毛も肉もあの、ね、血もこう出てきたりして、
へ、はい、いいとこ行きましたね。
ちょっとね、
思い出は
行ってきました。
なんかいい、言ってみたいですね。簡単に言いますよね。
あ、僕高知でね、ちょっと 南国市、あれ南国インターかと思ったら南国市なんですね、南の国とか。で、なんかあの初めてあのウツボの唐揚げとクジラの刺身を食べて、
はい、カツオの塩たたき
ね、たたき分厚いですよね。なんかね、南国インター降りてからしばらく走るとサメのすごいホウジロザメの置物が置いてるなんか名所みたいなところ、ちょっと店の名前忘れちゃったんですけど、あの観光バスがね止まってすごい、あの、楽しかったですけどね。
リフレッシュしてきましたね。
してきました。元気です、はい。またいいですか？
いや、もう聞かないでください。
僕
サウナ行きました。サウナ。
あ、そうですか。じゃあ今日はちょっとね、いろいろあの芸術の話がね、
芸術の秋ですね、も
う
ね、
秋ですよね。
秋がね、
あ、そうです、そうです、
から、はい、芸術で行きましょう。
芸術の秋で行きましょう。頑張ります。今日は素敵なゲストをお迎えしています。じゃ あの後ほど楽しんで、ください。この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院ゆず、岡山市南区下中野の心フローム小原整骨院の提供でお送りいたします。本日第32回目のゲストはデコレーター、ライブペインター、フローリストとして各種イベントシーンでデコレーション舞台装飾の制作を手掛けておられます野瀬聖光さんをお迎えして、アート表現の世界に対する熱い思いを語っていただきたいと思います。野瀬さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では私の方から、ご紹介させていただきますが、野瀬さんは1978年の、岡山市にお生まれになりました。40年以上の歴史を誇る岡山のライブハウスペパーランドで育ち、常に幼少期からさまざまな音楽とアートに接しておられます。1996年に最初のデコレーション作品を公開以来、今日までに1000を超えるイベントの会場装飾を手掛けられました。近年では国内最大動員数を誇る音楽フェスサマーソニックでの10メートルを超えるタワー制作をはじめ、岡山県立美術館25周年記念展においては館内最大壁面にて横幅42メートル、42メートルを超える作品を展示されました。そして大分県立美術館ではデコレーター同士のコラボにより共に館内の大規模インスタレーションを行われました。 現在も数多くのアーティストとコラボレーションを行い、表現領域を広げておられます。国内外を問わず全国的な活動を繰り広げる数少ないデコレーションアーティストでいらっしゃいます。デコレーションアーティストというとちょっとねなかなか難しいので、うんうん、まあ普段は装飾家というふうにはい、おっしゃってますけれども、
なんかね最近直したんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。なんかデコレーターっていうとね、東京とか関東だとなんかデコレーターですとかっていうとね、ショーウインドウのとか言われるんですけど、はい、うん、音楽ステージのですとかいうふうにこっちもお話できるんですけど、こちら帰ってくるとねなかなかいらっしゃらないみたいで
通用しない。
そうなんです。でそれでね最近装飾家もつけて言うようになりました。
うん、なんかデコレーションというとなんかケーキをねすぐに思い出してしまいますけど、そうそう
そ
う、
なんかね、ケーキを作る人かなって、
なんかね装飾っていう、
ですね、
やっぱりなかなか岡山だとまだまだ知名度というか、その馴染みがね、
そうですね、
デコレーターっていうと、
そう、ね、私頑張らなきゃと。
岡山倉敷でもすごいされてるんですよね、こう展示を。
そうですね、いっぱい呼んでいただいて嬉しく思っております。ありがたいです。
今日なんか静かな曲が ね、
ですね、
いつもと
か素敵な曲
が、BG がちょっと、ね、いつもと違いますけど、はい、これはどなたのリクエストですか。
もうそれはもう野瀬さんのリクエストで。
ちょっと紹介、ね、してもらえたら、
ちょっと素敵な、ね、曲ですけれども、
こちらはね DJ ジークさんっていう、はい、ジークさんと言われます。岡山を中心に活動されてるDJ でトラックメーカーでもあるんですけれども、うん、彼に今回ご紹介したいということで急いで楽曲を送っていただいて、実は今日届いたところで。
これってオリジナル、
うん、そうですそうです。
彼が作って、今日のために、じゃないんですね。
持ってる曲の中から選んでくれてくださったんだと思うんですが、本当にね私すごい足し算ばっかりで作っていくアーティストだなと自分で自分のことを思ってるんです、はい、でなんか彼はね本当に引き算が上手でね、なんか彼のようなアーティストになりたいなと思って、もう本当にずっと好きなミュージシャンアーティストなんですけれども、今回もねすごく優しい曲を送ってくださって、しかもねブロッサミングっていう曲のタイトルなんですね、うん、お花が開花する、うん、なんか嬉しかったです。そう、
ちゃんと意味がある曲をね送ってくださってますね。
やっぱりこう音楽なライブハウスでねずっとお育ちになったということで、やっぱり芸術とそれから音楽というのは多分まあ関係すごくあると思うんですが、本人の中ではどういったこう関連というかそのイメージをこうつなげたりとか。
そうですね、なんかねいろんなものを作ったり書いたりしてるんですけれども、やっぱりね音楽にはどんな芸術もかなわないんじゃないのかなと思ってて、いやかなわないですね、そう、何回聴いてもいい曲はいいですし、でも見飽きてしまう、ね、作品とかってきっとあるんだけど、もう彼の、ね、DJ のミックス CD とか楽曲っていうのがねもういつ何度聴いてもスッと入ってくるんです。
で作品を作る時もやっぱり音楽を聴きながらとか、
すごく左右されます。
ね、
だからとても選んでますね。なんかこう今日はちょっとなんだろうな派手なのが作りたいなと思ったら、はい、やっぱりそういう曲をかけますし、なんか落ち着いて作業したいなと思ったらこういう曲を選びます。
さっき42メートルの作品を作る どんな曲を
時はね
激しい、
もう10メートルかけれないというかもうマラソンみたいな感じだったんですよね、ずっと。なんかそんなに大きい作品を作ろうと思うと右を作って左を作らなきゃいけないんです。で弾いてみますよね、だからもうずっと何メートル走をずっと繰り返してるような状況で、なんか曲をかけるというよりももう走ってテンションが上がってるような状態でした。そうそうそう、
すごい大きさですよ。42メートルですからね。
遠いの大きいとかいうより遠いんですよ。
ですよね。横になる長い作品ですよね。
うん、ですです。
プールがね、50メートルプールですか。あれに近いぐらいのね。
ですね。
大きいですよね。
デコレーションのお仕事ってもう現場でも全部作り込んでいかれて、しかもあのイベント始まるまでの期限があるっていう、普通のアーティストとは違うっていうふうなことをおっしゃられてますけど、やっぱそこの時間的な制限の中で、あの臨機応変に変えたりとか
対応しないといけないんです。で、先ほどお話が出たあの県立美術館の25周年記念展の、あの42メーター超える作品っていうのはね、室内だったから良かったんですよね。なんですけど、野外屋外になってくると、あの風が強いからっていう理由でとか、現場に行ってみないとやっぱり天候までは想像できないんですね。なので、もう10メーター上げたかったけど5メーターまでしか上げれないとか、現場に行って もっと大変な時は、ね、足場が届かなかったりするんですよね。あの骨になる、そういうのを待ってれないから、もう低くとか横をタイトにして、来たら作り出すという感じで対応していかないと。
臨機応変だね。
そう、
いやでもこれ始めようと思ってきっかけっていうか、その思いっていうか、自分でこのアートに世界に行こうっていうのは、
もともとね、なんかちっちゃい時から絵を描くのはすごく好き でクラブイベントに行き始めた頃に、あの素敵な絵が飾ってあるのを見て、でそれもそのイベントのためだけに飾ってたんですよね。で、私学生だったんですけど、私も飾ってほしいって言って描いて持って行ったんですよ。
営業ですね。
そうですね。でも、もう断られる日もあれば、なんかいいよって言ってもらえたり、でだんだんそれがね、あ、来週やるから来てよとか、あの絵持ってきてとか、で今日は交通費出してあげるとか、だんだんそれで広くなっていきました。
1000を超える、ね、会場でって言われてましたけど、はい、なんか記憶に残るちょっと珍しい場所とか、あの作品とか、まあ、全部すごいと思うんですけど。
そうですね、なんかちっちゃくてもね、やっぱりね、こうやってなんて言うんでしょう、やっぱり一人で作ることではないんですね。イベントに関わっていくから、たくさんの人と作り上げていくんです、だからなんか心に残ってないイベントはないぐらい、どれもどれも本当に楽しいお仕事です。
実際ホームページとかで見れるんですよね、その作品、ね、
そうです、そうです、
すごいいいですよ。僕も見せていただいて、
最初にね、ちょっとお名前を、あの、はい、もう検索できる方はね、のせの、あの人によって説明が違う、
の
とののの、とのの、
それから勢い、お
伊勢さんの、あ、そう、お伊勢さんのせ、
はい、
勢い、それからひじりですね、松田聖子さんのせに、くれない糸編の、ね、こう紅で野瀬聖子さん、
はい、
もし
ご本名
です、ね、あ、そうです、そうです、
そうなんですか。
よく芸名と思われるんですけど、はい、皆さんにあの運転免許証をお見せして確認していただいてます。
嘘じゃないだろうって
。小山さんの何か思いがあったんですか。
そうですね、なんかね、誠意はあの母がつけてくれて、で子をくれないは父なんですけれども、なんか間違ったことを許さない女性らしい子に育ってほしかったらしいです。なんか、あ、いやいやいや、なんかね、名前負けしないようにと思ってるわけじゃないけど、まあいい名前をいただきました。本当に今でも一番書く字だからすごく気に入ってます、
ね、初めて見ましたもんね、こういう、
本当です、本当です、
それはインパクト残りますよね。
残りますよね。
本当本当嬉しい、
一度聞いたらね、聞いたとか ね忘れない。
本当なんか静かな BG がずっと流れてますけど、やっぱり時にはこう激しい音楽で作品を作るっていうこともあるんですよね。
そうですね、はい、
はい、じゃあなんか別にこう激しい曲もやっぱり聴かれることがあるということで、お好きな曲があるんですよね。
はい、今日ねお持ちした曲なんですけれども、はい、先ほどの DJ ジークさんとはあのすごく対照的にザ・ノープというバンドなんですけれども、岡山を中心にあの活動されてます。で彼らのライブで私はあの脳殺されたというか。そうですね、
それちょっと楽しみですね。
そうですか。楽しみに。
納札されましょうか、僕ら
も。されましょうかね。女性が聞いた方がいいんですか。女性が聞いた方がキュンとくるのか。男性
なんかね、こう本当に祭事に出向いたような、あの宮司さんのね行われる祭事に出向いたような、すごく立体感のある、あのなんていうのかな、血湧き肉を踊るというかね、あの根底にあるものを引っ張り出されるような素晴らしい曲
です。それでは曲紹介お願いいたしましょう。
はい、ザ・ノープモノクローム・デッド。
ですね、
はい、
運転中
かっこいいです。
聞くとちょっとね、運転中大丈夫ですかね。
ぜひライブでライブ
で、ね、振りながらこう、
なんか中毒性があるような感じのあれですね。
そうですそうです。
ハマりますね。
ですね。ぜひねライブで体感をしていただきたいです。
また誘っていただきましょう、
ね、はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。はい、
じゃあ後半いきますかね。野瀬さんの作風ってちょっと独特ですよね、
うんうん、みたいですね。
その独特な作風に変化が起きた、なんかきっかけがあるっていうことでね、それちょっと教えていただけたら。
なんかね、私は他のお花屋さんやあの生け花の先生とは違って枯れたものをたくさん生けるんですね。でやっぱりそういうのはあのちょっとなかなかないんです。やっぱ生きたお花がね綺麗なので、 でそれを選ばれる先生方お店屋さん多い中で、私がどうしても枯れたのを入れてるっていうのはやっぱり生が生きるからなんですよね。なんか生き生きしてみずみずしいお花を引き立てるために、私の作品の中には必ず枯れたものが出てくるんです。でそれのきっかけとなった出来事があるんですが、まあ、もうすぐ4年かな、パートナーがパートナーとの死別があったんです。ですごい大きな出来事で、すごく長い間一緒にいたんですけどね。でそれがあって死に目が向くようになったんですね。で生き生きしてるものが美しい、それは分かってたんですけど、死んでるものも美しいんです。でそうそうそう、それでね、枯れたものも生き返らせてあげようっていうような、まあ最近はそんな風に思い出しましたけどね、最初はねもう綺麗だって思ってそれを手に取っていけてたっていうそれなんですけどね、でもやっぱり死んだものもね、数集まってしっかりこう形を作ってあげると生命を持ったような生き物になっていきます。
林原源十郎さんの、
林源十郎さん、
そこに店に展示されてるのを見に行ったんですけど、これ枯れたものが、
そうですそうです、ね、全てです、
はい、でもすごい勢いでしたね。
そうですね、なぜあんなことになるのか私もわからないんですけど、彼らが言うことをそのまま聞いていけてるだけなんですが、
耳を傾けてみたいな感じです。
そうですね、みんなねもう違うこと言ってくるんですよ。僕はここに行きたい、私はここに行くって言って、分かりました。
聞こえるんです
か？聞こえるというかね、もうフォルムでやっぱりそこに収めた方がこの子が綺麗に見えるなっていうのはあるんですよ。やっぱりなんか枝ぶりでも、あ、このラインが綺麗だな、ここはちょっと隠してあげた方がいいかなとか、そういうのをね選ぶポイントが多分他の方と違うのかなとは思ってます。
あれで通常のお花のそのなんかオーソドックスなやり方とは全く違うアプローチをされてるんですね。
そうですね、お花流派によってもいろいろあるんです。奇数じゃないとダメとかね、偶数をいけてはいけないとか、そうなんです。で全部がそういうわけじゃないんですけれども、型がやっぱりあるので、レッスンというか習うことになっていくんですけれども、私はちょっとお花を習ったことがないので、こう感性だけでやってしまってる分、そういった独創的な作品になっていくみたいです。
結構大きな作品もありますし、
はい、そうです、
ホームページちょっとチェックしていただくともびっくりされます ね、
ぜひね、お名前を、ね、検索されるとやっぱりいろんな作品、私も見させていただきました。
ありがとうございます。
花の、はい、やっぱりちょっと独特のね、なんか美しさというか
ですかね。
例えば、はい、映像がその白黒になったりとか、その例えば自分の中で頭の中でいろんなこうカラーが出てきたりすることもやっぱりある
ありますね。
ですか。
その、ね、最初死別された時が3日間でしたかね。
そうそうそうそう、
ね、その話を聞いた時ね、
なんか、そうなんかね、亡くなって、で、まあ、全部ね遺品整理とかも全部終わってこっち帰ってきてる途中に、なんか新幹線の中で疲れてね目を閉じてたんですけど、岡山っていう着いたよってこう新幹線ナレーション言われて、パッと目を開けたら全部白黒になってたんです。で、あ、その時は後を追おうかなみたいなバカなことも考えてたんで、やっぱりもうこのまま行った方がいいんだ私みたいな思ってたんですけれども、なんかねホームを降りて歩いてると向こうの方にすっごい輝くものがあるんです。なんだろうと思って見たら子供なんですよなんか白黒の世界の中で生がね、すごく私が共鳴してるものがたまたまドンと入ってきたみたいでね。
今はもうその作風やっぱり思いがいろいろこうつながっていってるということですね。
そうですね、なんかそうさっきもねこの話するかしないかみたいななってたんですけどね、なんか今はそれその体験をこう 力に変えていってますね。
芸の肥やしという。
そうです。
でも実際今ねその聞いてる方でもいろんな苦労をねされてる方もおられるでしょうけど、やっぱり何かね前向きな方へつなげてねいただければね嬉しいですよね。
作品があって私は良かったです。本当芸術に救われた人間だと思います。
じゃあなんか今ね共感してくださってる方はぜひ検索をしていただいてね、やっぱりその作風をね見て実際生でね、もういろんといろんなところで倉敷だと先ほど言った、林
源十郎商店さんとか、はい、でそちらもですし、今度高梁川マルシェというイベントが10月7日8日にございます、はい、でそちら毎回大きなものを行けさせていただいてるんですが、今回はキャンドルの、尾崎タットさんと一緒にコラボレーションいたしますので、よかったら見てやってください。
じゃあ高梁川マルシェに行かれた人はぜひ ね巨大なものを 見かけたらそれがそうなんです
ね。40メートルはないかもしれませんけど、これあのフェイス、お知らせはフェイスブックとか、はい、そのホームページとかでインスタグラムもねされてるということで、じゃあぜひね皆さんあの検索してね、はい、いただきたいなと思いますけど、はい、いや本当にでも子どもの頃からいろんな経験があってね、若い人も
やっぱり変わったあれですよね、あのトラベラーでもあったんですよね。
そうですそうです。で私そこでこうロシアも行きました
よ、ね、あそうなんですね。
ちょっとですけどね、
だってすごいところでいろんなところ行かれてるんでしょ。
そうです。しかも一人でね、
一人で
なんかよくね生きて帰ってきたなと、あの後になって思うんですよ。なんか二十歳ぐらいでねバックパックと寝袋とテントとかで出て行ってて2、3ヶ月帰ってこないんですよ、でね、大人になって見てみたら二十歳の子ってまだ
ですよ、ね、
なんかこう
持ってます
若々しい
というかそれご両親よく許してくれたなと思いますけどね。
そこがすごいんですよ。もう本当にね父と母の寛大さには 感謝でしかありませんね。
でどこに泊まってるかもご両親知らないわけですよね。
そうです。計画も決めていかないですか。
計画もなしで、
もう一問になったこともあったんですよね。
ありますね。
いや
どうしようかな
スペインとかもねやっぱり行かれて
そういろんな経
験体験をね、されたと。スペインではどんなこう経験
されました。そうですね、代表的な作家がやっぱりあのダリとかね、ミロとかで、あとガウディですね。ガウディは素晴らしかった。やっぱり絵は動いて巡回展ができるんですよ。でも建築はね行かないと見れない。
あ、
確かに素晴らしい。
なるほどね。
じゃあ僕らも行かないといけないということですね。
なんかいや小谷ちゃんは簡単に言いますけどねどうするまたや
みんなで行きましょうよ。
なかなか、ね
うん、あ分かった、スペインのサウナ行きましょう。
あそれいいですね。
あそれちょっと頑張らないといけない
頑張りますかねみんなで行きましょうか。
どこでもドアが欲しい、
すぐ行きたいですね。頑張りたいですね。はい、じゃあもうまだねもうあと時間がだんだんね近づいてきます。まあ若い方からもう本当にあのご年配の方までねその作品を見て感動されてると思いますけれども、はい、リスナーの皆さんあの、はい、一言ね、まあ、あのお伝えしたいことをお願いできればと思うんですけれども、
はい、そうですね、すごくあの変わった作品と言っていただくことが多いんですが、あの本当に独特な世界観見ていただかないとわからないです。で、うん、大きさもやっぱりお花屋さんや装飾屋さんというよりはなんか本当に空間を演出するために作っています。その現場で作っているので、あのもうその日にしか見れない作品たくさんございます、うん、告知必ずしておりますので見てやってください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。じゃあぜひね、野瀬聖光さん検索していただければと思います。今月のゲストはデコレーター、ライブペインター、そしてフローリストとしてイベントシーンで、舞台装飾を手掛けておられます、野瀬聖光さんをお迎えしました。本当に熱い思いをね語っていただきました。本当にありがとうございました。次回は10月19日の第3木曜日の午後7時からの放送になります。パーソナリティは小賀俊幸、
小原忠、
又野浩二でした。
ではまた来月も
聞いてくださいね。